皆さんこんにちは、先生ズカフェの時間です。7月12日火曜日、午後3時半、今日もですね、奈良持ち戸の商店街奈良ドットヘムより、生放送でお送りします。第2火曜日担当、奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士でございます。本日もね、30分間、最後までお聞きいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。さて、このところのね、天気が10日ほど前から1週間ほど前にかけて非常にね暑くて、もう本当に8月のような暑さだったと思うんですが、その後週末ぐらいからね天気が悪くて大雨降ったりとか、いうようなことで、今日はねまだ雨は降っていないのかなという感じですが、ちょっとねこの後この週末にかけて天気がまた崩れそうだということですが、私、先週のね、土曜日とある団体で兵庫県の明石まで海水浴に行ってまいりまして、ちょうどね、それこそ先週の金曜日から大雨だったのでどうなるんかなということで、まあ、屋内のね、バーベキューもあるということで、バーベキューもね、お肉食べれるということでは行ってきたんですけども、日頃の行いがいいのかどうかわかんないんですが、昼からね天気が持ち直しまして、もう昼ね3時ぐらいになりますとね、もう晴天に近いような、感じで暑くなってきまして、まあ、せっかく行ったのでね海に入ってきたということで、まあ、皆さんね、海水浴ね今年行ったという方まだ少ないのかもしれませんけれども、これからね夏休みも控えておりますので、ここのね海水浴行ってみようと思ってるとか、去年ここ行ったけどよかったとか、またね夏休み旅行の予定とかある方もね、もしよろしければメッセージいただけると嬉しいなと思います。まずメールですね、784@narafm.jp 784@narafm.jp、ファックスの場合は 074220-7840、 こちらまで、メッセージもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。さて、まあ、今月ね、7月ということで何を話そうかなと思ってたんですけども、まあ、これはね去年もお話したとは思うんですけども、まあ、路線化という話を、まあ、ちょっとしたいなというふうに思います。これもね、例年、同じことになるんですが、毎年例年7月1日に、まあ、国税庁が相続税や贈与税の、まあ、財産のね主に土地の評価の計算のために使う、基礎となるようなね、まあ、データといいますか、まあ、例えば、奈良市ですと、皆さんはねお住まいの家の前の道路ですと1平方メートルあたり、まあ、何円ですというような形で、これをね、国が、まあ、不動産鑑定士の方とか、まあ、いわゆる専門家の方に、まあ、委託をして、まあ、土地のね、まあ、値段を調査して決めるというものになります。まあ、これはね、皆さんねお住まいのあたりの土地とか、これからね引っ越ししてマイホームを買おうという方にとってはね、このあたりの土地の値段はいくらするんだろうという一つのね参考になるようなものだと言われております。またこの路線価というのはね、まあ、全国どこにでもあるというわけではなくて、多少ね、市街化の区域から離れたところとか、まあ、いわゆる山間部とかになりますと、まあ、路線価というのは、まあ、ありませんので、まあ、固定資産税の評価額に例えば、まあ、自宅の敷地の宅地であれば何倍とか、田んぼ畑であれば何倍という形で倍率をかけてね、計算してくださいというような、その倍率のデータもこの、路線価の中に入っているものになります。この路線価というのはね、じゃあ、まあ、先ほど、不動産鑑定士などの専門家の方に委託して国が、ね、調査しているということを言いましたけども、これだけのためにね、すべてやってるというわけではなくて、いわゆる、工事地価といいましてね、これはいつもね、春頃に国土交通省がね、発表するものなんですけども、これのね、値段のおおよそ8ヶ月ぐらいだというふうに言われているんですね。で、この国土交通省のね、調査については、もう昭和46年から、毎年調査しているというようなことだそうです。この土地の値段では去年と比べてね、どうなったのかなということで、国税庁が発表しているプレスリリースを見てるんですけども、これによりますと大阪はどこが一番高いかと 言いますと、これ北区の、まあ、本当梅田ですね。去年はね1平米832万円だったのが、今年は1016万円、これ坪ではなくて1平米あたりということなので、まあ、坪に直すと3000万円以上ということになりますね。で、奈良県で一番高いところ、まあ、これ大宮通り、奈良市のね大宮通りのあるところで1平米あたり54万円、去年はね53万円ということで若干値上がりをしているということになりますね。奈良県の場合はね、今報道資料を見てますと、まあ、上がっている地域結構あるというところで、どっちかと言いますと、まあ、北部とか、まあ、中部なんかはね上がっている地域がやっぱ出てきているということではあるんですけども、まあ、南部の方に行きますと値段はねまだ去年より下がったという地域が結構多いというようなことだそうです。で、私ね事務所奈良県の柏市というところにございますので、ね、近鉄のね大阪線の五井戸駅という駅がございまして、まあ、私ね事務所その近くにあるんですけども、まあ、この辺りのね路線価も見ていたんですけども、これ同じね、すぐ町内でも、まあ、不思議なことで前の年と比べてね、まあ、1平米あたり、数千円上がっているような地域もあれば、逆に去年より値段が下がっているところもあるということで、よくまあこんだけ細かいの調べるなという関心はするんですけども、本当にね、皆さんもしねご自宅の前の道路ね値段いくらついているんだろうということがね気になるという方いらっしゃいましたら、国税庁でね路線価というふうに検索をすると、まあ、おそらく、すぐ見つかるんじゃないかなというふうに思います。で、そこから、ね、奈良県とか、ね、奈良市、例えばね生駒市、大和郡山市ね、当てる方はねこの電波届いてるんじゃないかなと思うんですけども、そこからね、お住まいの、ね、町、なんとか町というところを知っていただくと、地図が出てきますので、まあ、その地図を見るとね、ご自宅の位置が大体あここだっていうのが分かるんじゃないかなというふうに思います。ね、まあ、柏市なんかね若干、まあ、あこれで上がっているんだなということで、まあ、こう路線価が上がるということはおそらく、固定資産税、ね、まあ、細かく今日は言いませんけども、まあ、固定資産税の、ね、評価についても実は固定資産税のための路線価というものが実はありまして、まあ、これも、ね、インターネットで公開されているんですけども、まあ、これも去年に比べてまあ上がっているんだろうなというふうに思います。まあ、土地の値段が上がるということは、ね、まあ、土地の価値が上がるということですけども、まあ、特に、ね、売るとかそういうことがなければ、まあ、若干、ね、固定資産税も上がってくるということはあるということになります。はい、続きまして、まあ、7月ということなので、まあ、ちょっとね専門的な、まあ、税金の話になるかもしれませんけども、まあ、ちょっとね予定納税っていうのをねちょっとお話ししたいなというふうに思います。まあ、以前にもねもうこの放送もね3年目になりますので、まあ、どっかでお話したことあるのかもしれませんけども、ちょうどね、7月と言いますと所得税でね事業をされている方とか、まあ、賃貸収入ある方などでね、まあ、去年ね確定申告、まあ、去年といってもね今年の3月になりますけれども、まあ、税金払って一般的にはね15万円以上、税金をね年間で払う方については、まあ、1年分の税金をね、まあ、1回で払うのではなくて、まあ、3等分して、まあ、事前にね前払いしてくださいという制度なんですね。これがね、なぜ今話をするかと言いますと、この予定納税のね、申告ねしないといけない方、ひょっとしたらね、ラジオをお聞きの方にもね中にはいらっしゃるかもしれませんが、ちょうどねこの時期に予定納税の請求書というのが届いてるんですね。で、去年の確定申告の、金額の3分の1を7月の末で、また3分の1を11月の末に、ね、まだ銀行などで払うか、まあ、口座振り替えをするかということになるんですけども、まあ、そういった形で前払いをするという制度がこの予定納税なんですね。まあ、こういったことでね、まあ、予定納税あ請求期で払わないといけないなということではあるんですけども、逆に去年、特に事業されている方ですとね、まあ、私もそうなんですけども、 毎年毎年ね、事業が好調で右肩上がりになれば言うことないんですけども、まあ、なかなか現実はそうはいかないということもあります。まあ、こういった時にね、今ちょっと税金払うの大変だなということがあった時、どうしましょうということなんですけども、今年のね、もう1月からもう6月終わりましたので、その状況を見てね、去年より明らかに実は売り上げが芳しくないとか、例えばもう実はもう休業しちゃったんだとか、あとね、これはねちょっと熊本でね4月も地震とかありましたけども、この災害によってね、まあ、損害が事業の資産に損害があったとかいう、まあ、イレギュラーなね事情があった時には、まあ、去年ね払った金額の3分の1というね、まあ、形式的なものではなくて、まあ、実態に合わせて、その税金のね予定納税額もね、まあ、減らして払うような申請ができるというのが、この予定納税のね、まあ、減額申請という制度が実はあるんですね。あと他にねどんなことがあるかというと、医療費がね今年になって医療費たくさんかかったので、今度の確定申告で医療費控除をたくさん受けるから、まあ、払う税金も少なくなるの間違いないとか、あとは、まあ、結婚してね、奥さんをもしくは旦那さんを扶養することになった、また扶養家族がね増えたなど、ちょっとね去年より大きく変わるような事情があるという方についてはね、こういう減額申請もすることができるのが、この予定納税の減額申請という制度なんですね。でこれね結構ね期日がねタイトなんですよね。6月末の、現状の状態を見て、もしこの減額のね申請をしようというような状況になる方は、7月15日までに減額のための申請書を提出してくださいというふうになってるんです。結構6月末でね、見て7月15日に書類を出して簡単ではないなという気はし、ね、私も実務やってる方からそうは思うんですけども、まあ、制度としてはそんなことになってます。で、まあ、こういう申請があればね、まあ、税務署の方では、まあ、その申請書を審査して申請書を認めるかどうかという決定をするということになってます。まあ、こういったことでね、実はもう去年と税金の、ね、状況が変わったという方については、まあ、そんなこともできるということを知っておいていただけたら、まあ、いいなというふうに思います。ここでコマーシャルを挟みたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所、相続税贈与税の申告なら奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所、決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった、この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967、0120-016-967、伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
はい、でここからはですね、まあ、税の歴史ということで、6月はねもうお話できずに終わっちゃったんですけども、今月はね、しっかりお話したいなということで、ちょっと時間を取っております。まあ、5月の時にね、室町時代の税金のお話までしたとは思うんですけども、まあ、その後、まあ、戦国時代があって、本当ね、歴史の勉強もちょっとね入るんかなという感じはするんですけれども、まあ、織田信長でね、皆さんね歴史の授業でね習われたと思うんですけども、この織田信長がね、まあ、天下統一をした時に、土地のね広さをで税金を計算しようとした。豊臣秀吉もね、同じことをやろうとして、太閤検地なんてね、言葉聞かれたことあるのかなと思いますけども、まあ、これはね、税金のね、集め方をね、まあ、みんな公平にしようという趣旨で、田んぼとかね畑の、まあ、区別、また広さごとにねどんだけねお米などが取れるかっていうのをね推定して、 これをね、どれだけね、お米取れるかというのをね、国高というそうです。よくね、加賀百万石なんてね、その国というのは石って書くんですけども、この国高というところから来るというふうに言われております。で、このね、国高ね、推定の、生産量に合わせて、こう土地をね、持っている方からね、まあ、年貢をね、もらうというようなことをね、しようとしたんですけども、まあ、すぐにはね、これもうまいこといかなかったそうです。皆さんやっぱりね、まあ、本当はね、いけないんですけど、やっぱりね、ごまかせるもんならごまかしたいと思うところがね、まあ、現代はね、だいぶ減ったのかもしれませんが、昔はね、もっともっとそんなのがもう当たり前のようにあったということだそうでございます。で、その後ね、江戸時代になりますと、ね、5人組っていう制度、こう隣組ともね、歴史の授業で私も習ったような記憶があるんですけれども、例えばね、5人で1つのチームを組んだときに、そのうちね、お一人の方でも年貢をちゃんと払わないということがあれば、他の人がね、ちゃんと払うまでね、監督をしないといけないっていう制度がね、あったそうです。他人の滞納について監督するってなかなかね、もう大変な時代だったなと。これ、ね、今、現代になりますとね、まあ、相続税とかになりますとね、連帯納付ということで、まあ、相続税のね、税金の申告の仕方というのは原則的に、まあ、相続人でね、まあ、共同して提出するというのが、まあ、原則ではあるんですけども、まあ、そこではね、あくまでも親族だけというのが一般的なんですが、この江戸時代についてはね、全くね、赤の他人の分についても、ちゃんと払っているかどうかを見る必要があったということだそうです。で、話の途中ですが、ね、メッセージの方をいただいております。いつもありがとうございます。ラジオネーム、もちまるさん。先生、こんにちは。ムシムシした暑さが続きますね。先生は夏はどこかへ行く予定はありますかということで、私ですね、田舎と言いますかね、私のね、おばあさんがね、岡山に住んでおりまして、なかなかね、毎年こう定期的にね、会いに行くことができればいいんですけども、なかなかできなくなってしまっているということもあるんですが、この夏はね、そのおばあさんにね、私子供たちのね、顔も見せに行こうかなということで、まあね、ちょうどもう来週の末ぐらいですかね、夏休みに入りますので、この夏休みの間にね、子供たちも喜ぶかなということで、岡山までちょっと足を運びたいなというふうに思っております。はい、で、じゃあ話戻りますけれども、まあ、その年貢ですね、江戸時代についてはどれぐらい年貢を、まあね、農民の方とかが納めていたのかといいますと、まあ、いろいろね、書物とかを見ているといろんな説があるんですけれども、お米ね、取れた、まあ、畑とかでね、作物が取れた収穫高の、まあ、4割とか、まあ、5割程度というふうに言われておりまして、今でもね、今の現代でいきますと、本当にね、収入のね、丸々半分が税金ではなかなか相当な所得がないといかないはずなんですけども、この江戸時代についてはそういうね、たくさん取れる方だけに限らず皆さん払っていたような感じがしますので、どうでしょう、今のね、私自分の生活を振り返った時に税金がね、4割もしくは5割となるともうやっていけないなという感じがしますので、相当昔はね、大変だったんだなということが伺えます。江戸時代はね、そういった年貢ということだったんですが、1867年ね、明治維新ということで、それまではね、武士、徳川家がね、国のね、実権を握っていたと言っていいと思うんですけども、そこからもう天皇家がね、国の、政治をね、担うということになりまして、この江戸時代まではね、藩というものがありましたね。で、藩といいますと、例えば、ね、大阪であれば、ね、摂津とかね、奈良県であれば大和、京都であれば、ね、山城ってね、言われる地域があると思うんですけども、そういったね、地域地域でね、一つの藩ということで構成されてまして、その藩をね、別の藩に行こうと思うとね、関所っていうのがあってね、 まあ、前々回以前にもお話したかもしれませんが、そこを通ろうと思うと、そこで通行税と言われるようなね、まあ、お金を払わないといけない、まあ、そういったのがね、まあ、江戸時代までのね、時代の流れだったんですね。でこの明治時代になりまして、廃藩置県といいましてね、当時の藩というのがなくなりまして、もうなんとか県ね、もう当然奈良県とか、まあ、京都大阪ね、府となってますけども、まあ、近畿大でもあるいは和歌山県とかいう感じで、まあ、今ね日本はね47の都道府県になってるんですけども、この明治時代といいますと、最初はねもう1000以上のね県があったそうでございます。まあ、そこからねどんどん統合して今の47の都道府県になったということですね。でこの廃藩置県になったところで、それでね藩がなくなるということは関所もなくなったということで、自由にね、それこそ今であればね奈良から大阪に行くとか京都に行くとか、別にそこでね誰の許可もいらないんですけども、まあ、当時としてはね、まあ、画期的だということで、それはそれで良かったんですが、よその地域に行くとやっぱりね年貢の割合とかねちょっと違ってたりとか、今ね日本の場合は所得税とか相続税とか法人税とか、基本的にはね税金の率って全国一緒なんですね。当時はね、まあ、そうではなかったということで、やはり暴動、まあ、一揆ですね、昔江戸時代までで言いますと、まあ、そういったのもね、まあ、多くあったそうです。で、まあ、これ以降ね、まあ、税金でじゃあどんな形に変わっていくのかというところなんですが、まあ、明治、ね、6年これ地租改正ってね、授業でね習ったことはあるっていう方もね多くいらっしゃるっていうか、覚えていらっしゃる方も多いんじゃないかなと思うんですが、明治時代の政府は何をしたかで言いますと、まあ、土地ごとにね、その所有権を、まあ、誰というねことを表す書類と土地のね、価値をね、算出して、それに応じて、その価値の 3% を税金で、徴収する、まあ、これは、お金でね、当然納付するということになったんですね。まあ、そこがね江戸時代までの大きな違いということになります。この地価のね決め方というのは、当時お米などのね、まあ、収穫される量から、まあ、肥料代とかね費用を、差し引いてということであったそうですけども、まあ、実際はね、この人からどんだけもらおうというとこから、まあ、逆算して決められることもあったようで、まあ、なかなか、これも今ほどね公正ではなかったということですね。でこの、明治時代になったところというのは、税金の種類が1500ほどもあったそうです。まあ、これそれからねどんどんどんどん整理はされていってるんですけれども、まあ、今残っている税金、酒税、今ね国税なんですけども、まあ、昔からねお酒の税金がこれあるんですね。ちなみにこのお酒の税金ってね、まあ、現代の、話になりますと、もうどれぐらいあるのかなということで、ちょっと調べてみたら、まあ、平成26年のデータになるんですけども、お酒の税収っていうのは約1兆3000億円で、このうちビールの税金6000億円、発泡酒が1000億、あとリキュールがね1800億などとねなってるんですね。お酒の税金もね結構バカにできないんですよね。あとタバコもね結構税金で、今ね1箱470円、で私ねタバコ吸わないで細かいことわかんないんですけども、タバコの税金もね、相当これありますよね。でこれもね財務省で、統計が出てまして、タバコ税の税収ってね国税だけで実は今1兆円、しかもタバコ税については、まあ、地方のねタバコ税というのも実は入ってまして、これもね1兆円ほどあるそうです。で今日本の、タバコに関する税収って、まあ、地方税まで入れると2兆1000億円ということで、まあ、すごい税金があるんだなということで、というのもね、まあ、去年からね相続税の申告をされる方が、まあ、増えてきてるんですけども、相続税の税収って約1兆7000億ということなので、まあタバコ税がねいかに大きいかというのが、まあ、分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。 ここでね、またお便りの方をね、いただいておりますので、ご紹介したいと思います。万美子さん、いつもありがとうございます。部屋の掃除をすると汗びっしょになります。夏野菜が美味しい季節になっているので、お掃除の後は冷たく冷やしたスイカを食べますということで、先生はお好きですかということですが、スイカはね、私も大好きでね、本当ね、これからね、スイカがね、美味しくなる時期になりますよね。あと、果物と言いますとね、夏ですと、これから桃もね、美味しくなるんじゃないかなというふうに思いますので、またね、私はこんな果物が好きだということがね、あればまた皆さんメッセージの方いただければ幸いです。ラジオネーム風花さん、ありがとうございます。こんにちは。いつも勉強させてもらっています。ところで、税理士の先生は、確定申告の時期って忙しそうですが、夏はどんな感じなんですか？夏休みって長期で取れたりするんですか？ということで、そうですね。夏はね、冬に比べるとどちらかといえばまだ落ち着いてる方ではあるんですけれども、まあ、ここでね、長期休暇取れたりするとね、まあ、嬉しいんですけれども、なかなかね、私の場合はそうはいかないということで、結構ね、夏もね、なんだかんだ言いながら、いろいろやることはあって、まあ、仕事一生懸命やってるというような感じでございます。ね、そうです。長期と言いますとね、もう本当ね、5日か6日休めたら長期という感覚がありまして、本当ね、一度はね、もう10日ぐらいね、まとめて休んでみたいなというふうにも思うんですけれども、まあ、なかなかそうはいかない。っていうのが、私の現状で、でね、10日あればね、海外旅行なんか行けるんじゃないかなと本当に思うんですけども、またね、福岡さんもね、夏休みこんなことされるとかいうことがあれば、またね、メッセージもいただけると嬉しいなというふうに思います。で、先ほどね、ビールとね、まあ、お酒の話をしたので、もうちょっとこれね、ビールってね、ね、これからね、本当にね、ビアガーデンとかも美味しい時期だとは思うんですけども、このビールの税金どんだけかかってるのかなということで、ちょっとご紹介したいと思います。これ、酒税法というね、まあ、当然お酒の税ということなので、そういう法律がちゃんとあるんですね。で、1000リットルあたりのビールの税金って22万円というふうになってるんですね。わかりやすく言いますと、1リットルで、220円、中瓶1本で110円というところでしょうか。まあ、ここの数字を見るとね、まだタバコよりはね、税金の率で低いのかなという感じはするんですけれども、それでもね、結構な税金かかってるんですね。まあ、ただね、こういった税金もね、回り回ってね、まあ、社会のために還元されると思えば、ね、美味しいビールをね、皆さん飲んでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。さて、もうね、もうすぐ、4時ということで、放送時間がもうあっという間になくなっちゃったということでございますが、来月もね、また生放送でね、お送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。私の登場はね、次回8月の9日火曜日ということになります。来週の火曜日はね、歯科医師の中島先生の登場でございます。では来週も皆さん、お聞きください。それでは皆さん、さようなら。